本日の聖書箇所を拝読します。ヨハネの福音書10章1節から6節です。ヨハネの福音書10章1節から6節、新約聖書の新約聖書180ページです。新約聖書180ページ、拝読します。誠に誠にあなた方に告げます、羊の囲いに門から入らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人です、強盗です。しかし門から入る者はその羊の牧者です。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので彼についていきます。しかし他の人には決してついていきません。かえってその人から逃げ出します。その人たちの声を知らないでいるからです。イエスはこの例え話を彼らにお話になったが、彼らはイエスの話されたことが何のことかよく分からなかった。それでは以上の箇所より、その名に呼んでと題しまして、広川先生より説教いただきます。
皆様おはようございます。雪の舞う大変寒い朝となりましたけれども、いよいよアドベントも第4週目を迎えております。今週土曜日が24日クリスマスイブ、そして25日クリスマスの日にあたります。この日日曜日のですね、クリスマス礼拝となります。イエス様のご降誕を喜びをもって祝うクリスマスを待ち望みながら、この1週間を歩んでいきたいと思います。それでは一言お祈りをいたします。ご在天の父なる神様、雪の舞う大変寒い朝を迎えています。兄弟姉妹たちが共にこの礼拝の場に集められ、あなたを礼拝し、また共に歩むことのできる幸いと特権を心から感謝いたします。私たちを深く愛し慈しんでくださっているあなたの皆を褒めたたえます。また人々の兄弟姉妹たちを深く憐れみ慈しんで守り導いてくださっていることを心から感謝をいたします。今日また私たちはイエス・キリストのご降誕を覚えて礼拝を捧げようとしています。どうぞこの礼拝の豊かな神様との交わりを通して、私たちの体、心、霊において健やかにしていただいて、今日から始まる新しい週も主にあって励んでいくことができるように助けてください。しばし聖書から学ぼうとしています。一人一人に必要なメッセージを神様ご自身がお与えくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、今日はですね、先ほどお読みいただいたヨハネの福音書10章1節から6節までを見てまいります。まあ、皆様よくご承知の通りですね、主なる神様と私たち人間との関係を羊飼いと羊に例えて書かれていることがあります。特に、詩編23編、そしてエゼキエル書34章というのは有名であります。今日の箇所もですね、イエス様がご自身と人間を羊飼いと羊に例えてお話をされています。 イスラエルでは羊の飼育が盛んでしたし、今も羊を飼っているベドウィンの方々がいらっしゃいます。古くはですね、アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてモーセ、ダビデ、まあ、こういう方々ですね、皆羊飼いをしておりました。羊の牧者あるいは羊飼いというのは、羊をクマあるいはオオカミ、まあ、こういう外敵からですね守るために、石垣をですねこう積み上げまして、囲いを作りまして、夜になるとですねその囲いの中に、この羊を、まあ、入れて守るというふうにしておりました。そして朝になりますとですね、羊飼いは、羊の名前を一匹ずつ呼びながらですね囲いの外に連れ出していきます。羊飼いっていうのは、まあ良い羊飼い、まあそうでもない羊飼いもいるんでしょうけれども、良い羊飼いっていうのは羊一匹ずつのですね性質とかあるいは、特徴などをよく知っております。そして羊飼いはですね群れの先頭に立って羊を牧草地へと導いていきます。ヨーロッパと違いまして、この中東っていうのは、常にですね羊っていうのは迷子になる危険性がありますし、あるいは外敵に襲われるという危険と隣り合わせで生活をしていますから、この群れのですねしんがりをこうゆっくりですねついていくというんじゃなくって、群れの先頭に立ってですね羊飼いがこう導いていく、まあそういうふうにするんだそうですね。そして羊たちっていうのはこの羊飼いの声をですねよく知っている、そして聞き分けることができる。これは羊飼いの呼び声か、それともそうじゃない人の呼び声かをですね羊自身が聞き分けることができる。ですので、この見知らない人がですね声をかけてもですね、まあその中には当然ですね、よからぬ企てを持って、呼ぼうとするという人もいますけれども、そういう人たちに騙されてついていくということはありません。さて、この羊飼いの話をですねイエス様はパリサイ人たちにお話をされました。まあ、一世紀当時のですねパリサイ人あるいはパリサイ派の人々と呼ばれる人たちは、大変立派な方々でした。神様が守るようにと教えられている律法、十戒をはじめとするさまざまなこのルール戒め、まあ、そういうものをですね総称して律法というふうに呼びますけれども、それをですね厳密に守ります。ですから立派な人たちなんです。そしてさらにですね先祖たちからこう言い伝えられてきたですねさまざまなこの教えというものもですねしっかりとこう守っていく、まあ、そういうことをしていた人々なんですね。しかしながら、まあ、この人たちの、まあ、課題といいましょうかね、問題点というのは律法っていうのをですね神様が定められたんですけども、守っていくときに一番大切なことは何か、二つでしたね。一つは神様を愛する心を持ってそのルール戒めを守るということが大事です。また私たちの周りの方々隣人を大 大切にするというハートを持って、そのルール戒めを守っていく、この2つの点がですね、とても大事だということなんですけれども、その精神といいましょうかね、心というのを忘れてしまって、表面的にこの律法、戒め、ルールを守るということを第一にして、まあ、そのことをですね大切にしておりました。ですからこのパリサイ人たちはですね、イエス様が安息日には仕事をしてはいけないんですという、もう神様からの命令なんです。聖とするっていうのは仕事をしない、そして神様を礼拝する日である、その戒めを破って労働してるじゃないか、病気の人を治してる、これは戒めを破っている。さらにイエス様がですね、自分自身と神様を同じ位置に置いている、この天の父なる神様はですね、私の、まあ、お父さん、まあ、そういう呼び方をされているわけですね。ですから自分と神様は対等の立場なんだということを言ってらっしゃる。それはただの人間が神様とですね同じ位置に置くっていうのは、それは神に対する冒涜を、冒涜罪というふうに考えました。ですからイエス様は石打ちの刑でですね殺されなければならないというふうに考えて、まあ、実際にそれをですね行動に移そうというところまで考えていました。またですね、パリサイ派の方々はですね、イエス様は救い主ですというふうに告白をする人、まあ、そういう人たちをですね、ユダヤ人の方々は当時、この街道と呼ばれるですね場所で、シナゴーグですかね、まあ、そこでですね礼拝を捧げていたんですけども、そこからですね追放するというふうにしていました。イエス様によってですね目が見えるようになった盲人もですね、イエス様はまだ救い主というふうに確信が持てていない時にですね、あ、いや、イエス様はねきっとね私の目を治したお方ですから、神様からね使わされた方だと私は信じますというふうに言ったためにですね、追放というふうにされてしまいました。こうイエス様はですねこの例え話で先ほど申しましたように、私たちを羊、そしてイエス様ご自身を羊飼いに例えていらっしゃいます。そして一節のところにこういうふうに、あえておっしゃってるんですね。誠に誠にあなた方に告げます、羊の囲いに門から入らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人で強盗ですというふうにおっしゃいました。盗人っていうのは 人の羊を横取りして自分のものにしようとする人です。そして強盗っていうのはこれに加えて暴力を振るう、あるいは脅迫をするということによって人の持ち物を、あるいは羊をですね、この場合でしたら羊を奪うというのが強盗の強盗になるわけですね。なぜイエス様はここでですねそういう話をなさったのか、 まあ、それには理由があるわけですね。この10章のですね、羊と羊飼いの話というのは9章の続きでこの言葉をイエス様がおっしゃっています。すでに学んだようにですね、9章ではイエス様によってですね、目が見えるようになった盲人、もちろん最初はですね、イエス様はどなたか知りませんでした。でもイエス様はね、神様から来た人ですというふうに思いますと言ったために、街道から追放されたということをイエス様は聞きつけて、彼のところに行ってお話をされるわけですね。そして彼はそこで初めてですね、イエス様は救い主ですということを信じて、それを告白をいたしました。そしてこのその様子を見ていたパリサイ派の人たち、彼らにイエス様がですねおっしゃったことはですね、あなた方はこの視覚的な目は見えてらっしゃるかもわからないけれども、心の目が見えていらっしゃらない、そして霊的なことがわからない盲人となっている。なのにあなたたちはですね、いやいやいやいや、私たちはねちゃんと霊的な事柄についてもねよく見えています、問題ないんです、私たちはですね神様がこれを守れというふうにおっしゃった律法をきちんとね守っている、他の人たちとは違うんです。ですから私たちはね神様の前に正しいと胸を張ることができます。ですから私たちには救い主っていうのは必要ないんです。ちゃんとね神様の律法を守っているから、まあ、そういうふうにですね言っている。ですからイエス様はこのパリサイ派の方々ですね、この9章の41節最後のところでこういうふうにおっしゃってますね。しかしあなた方は今、私たちは目が見える、この目が見えるというのは霊的な事柄がよく理解できますというふうに言っています。だからあなた方の罪は残るのですというふうにおっしゃいました。そしてその直後にイエス様がですね、羊の囲いの塀を乗り越えてくる人は盗人で強盗ですというふうに言われました。このことからですね、罪人、強盗というふうに呼ばれる人物は羊飼いであるイエス様を認めないで、反対に排除しようとしている、そういうパリサイ人を指して語られた言葉だというふうに言うことができるのではないでしょうか。事実パリサイ派の人たちはですね、イエス様によって盲人の人が見えるようになった事実をですね、何とかしてですね否定しよう、いやそれは違うやろ、錯覚でしょう、いやあなたはねもともとは見えてたのにね、それをですねなんか突然見えるようになったなんてね、嘘ついてるんじゃないか、だからイエスが盲人の目を開けたなんていうね、そんなことはなかったんだということにしようとした。そしてイエス様はですね、大体が神を冒涜している、だから罪人なんです。だからもうこれはですね、殺さないといけないというふうに考える。そしてイエス様を救い主として信じる人、そしてイエス様に対して好意的な人を皆追い出していきました。まあ、私たちの周りにもですね、この一世紀当時のパリサイ人のようにですね、自分の考え方やり方に従わないものを退けて、 イエス様を信じることを否定したり反対をするという人はいます。またですね、信仰についてはですね、自分自身が信じるっていうのはこれはもう信仰の自由ですからね、それはもうあなたの勝手でしょう。でもその信仰をね、私たちに押し付けるのだけはやめてくださいというふうに言われたりすることもございます。まあこのような人たちからですね、私たちはいろんな形でキリストを信じる信仰について否定的な声を投げかけられることがあります。私自身もですね、結婚して田舎でですね披露宴をするという時にですね、私の母がですね、その披露宴の席、親戚関係がほとんどなんですけども、司会役もですね、親戚の方にお願いをいたしました。そしたらですね、会が始まる前にですよ、その司会の人にですね、息子がね牧師になるっちゅうことだけはね、それはね伏せておいてくれと言わないでくれっていうわけですね。で、これはですね、おそらく母の中ではですね、クリスチャンになった、ましてやですね息子がこう牧師になるなんていうことがですね、親戚にパッとその場でですね広まりますとですね、周りからですね何と言われるかということで、そのことを恐れたんだろうと思います。ところがですね、実際会が始まりますとですね、その司会の方はですね、広川和之君はっつってですね、進学校卒業してですね、クリスチャンになって進学校卒業してこれからですね牧師になろうとしてるっていうことをですね、躊躇なくお話をしてくださったんですね。で、母のこの助言と言いましょうかね、それは全くもう無視されてしまったんですけども、私にとってはですね、神様からのこれもですね大きな恵みだということで、励ましとなりました。イエス様という方は私たちの人生の羊飼いです。そしてイエス様を信じる私たちはイエス様の羊なんです。そして一人一人のですね、名前も性質も、そして一人一人の特徴も自分自身以上にイエス様はよくご存知です。そして私たちをですね、名前を呼んでイエス様自身が引き寄せて、そして大切にし守り育ててくださいます。羊と同じように私たちは羊飼いであるイエス様の声を聞き分けることができます。イエス様ご自身がそのように私たちについて証言をしてくださっています。4節の後半でですね、羊は彼の声を知っているので彼についていきます。私たちもイエス様を知ってるんです。そしてイエス様の声とそうじゃない声、それを羊のように聞き分けることができるとイエス様は私たちに教えてくださっています。けれどもパリサイ人のように心を固くなにし、いや私には全く問題がないという人はイエス様の話を聞いてもよくわかりません。なぜか、イエス様の声を聞き分けるということができないからです。イエス様に従っていこうとする私たち、その歩みの中にはさまざまな困難やまた反対する声が聞こえます。 またイエス様からですね目をそらせようとする誘惑がたくさんあります。それが私たちの信仰生活の歩みです。でもその歩みの先頭に立っているのは誰か。イエス様ご自身です。羊飼いイエス様が私たちの先頭にいつも立って私たちをに声をかけ導いてくださいます。そして神様から離れて失われたものとなっている人を探し出し、また一旦イエス様のところに来たにもかかわらずまた迷い出てしまったという人を連れ戻す、またこの人生の途上でですねさまざまな困難に出会い傷つけられてしまうということもあります。でもそういう人をですねイエス様は包み癒し、そして病を得ることも私たちはあります。その病を得た者を力づけてくださいます。それが羊飼いイエス様でいらっしゃいます。また私たちがですねたとえですよ、神様を悲しませるようなことをしたとしてもです、私たちは完璧な人間として生きているわけではありません。ですから時として神様を悲しませるようなこと、心を痛めてしまうようなことをしてしまうのが私たちです。でも十字架上でご自身の命で私たちの罪をあがなってくださったイエス様に信頼して、今もなお神の前に義と認めていただいている正しいものですと問いなしてくださる、そのことを思い起こしてですね、私たちはまず悔い改めて方向転換を図ってですね、神様の許しと愛を感謝していきたいものです。使徒ペテロはですね第一ペテロ3章18節においてこのように語っています。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりになったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の御元に導くためでした。私たちの心が迷うような状況に置かれた時、主よ、私の心の目と耳を開いてください、そしてイエス様の声を聞き分けてイエス様の声に従って歩めるように導いてくださいと、そう祈り、主イエス様にある歩みへと軌道修正をしていただきましょう。クリスマスに向かう今週の皆様の歩みが豊かに祝福され、心を静めてイエス様との語らいの時をもってクリスマスを待ち望んでまいりましょう。お祈りをいたします。御在天の父なる神様、イエス様は私たちの羊飼いです。私たちはイエス様の羊です。私たちの性質や特徴、また弱さ、それらすべてをよくご存知です。そのイエス様が私たちに一人一人の名前を呼んで導いてくださいます。どうぞ私たちがそのイエス様の声を聞き分けてイエス様の声に従って 歩んでいくことができるように私たちを整え導いてください。今週の兄弟姉妹たち、使わされるところ、置かれたところで、イエス・キリストの羊としてイエス様を証ししていくことができるように導いてください。試練の中で苦闘していらっしゃる方々を顧みて、癒し、慰め、励ましてくださるようにお願いいたします。また病の中で苦しんでいらっしゃる方々を励ましてください。そして健やかにしてくださるようにお願いをいたします。私たちの救い主、また羊飼いでいらっしゃる主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。